はい、
静岡県立大学の平山です。確かに旧幕臣の話というと静岡で岩井先生も私もね、あんまり実はそんな風なこととは、特には関係づけてはいなかったんですが、静岡にはねずっとその吉信さんも圭輝さんもいたことだしね、そういう意味では何かしら関係があるんだなというふうに、ちょっと思っております。でそれでは、早速発表に入らせていただきます。あれ？来ましたね、はい、なかなか、こういう操作に慣れていないというところもありますので、用紙の方でもね書きましたが、用紙の話、用紙に書かれていることはなるだけ重複しないようにして、ただしそれと関係してちょっと関心が終わりかなというような話から入りたいと思います。でまず一つ目、明治維新というのについて3つの誤解があるというのが、私の考えでして、維新、レストレーション、王が抜けてるじゃないかという今指摘がありまして、早速みっともないことですが、ミス、誤植がありました。で、維新というのが実はレストレーションだということ自体は、あまり、知られていないと言いましょうかね。日本維新の会という政党ができた時にレストレーションの会っていうふうに英訳したら笑い物になったって話があるんですよね。リフォーメーションに変えたんですって。でそれと同じように何か新しいものにするんだろうというふうなイメージがありますが全然違います。維新というのは、西洋文明化を志向してはいないんです。もともと長州藩内の攘夷派のスローガンなんです。維新という言葉はもちろん明治維新より前から使われてますが、長州藩というのは1862年に藩論が交代いたします。それまでは、砂漠派だったんですよ。で永井歌という家老がいて、幕府とすごくいい関係だったんだけれども、彼が粛清されましてね、それで、攘夷派が乗っ取ります政府を、藩政府ね、藩長をね。そうすると長州藩軍は穏健派に従ってたもんだから、要するに動員令をかけても出てこない。それで仕方がないので庶民軍を作ったんですわ、長州藩ね。でその中で庶民軍というのは全く侍身分じゃない人たちです。で村の人間たち若者たちが集まって自分たちで隊を編成して、部隊に入れてくださいと言って、それで入っていくというそういう形で長州つまり、幕末維新期の長州軍というのは作られたんですが、その中に維新団という名前の部隊があったんです。維新団も当然これは1865年ぐらいの編成ですが、その維新団というのはどういう部隊かというと被差別部落民によって構成されている部隊だったんです。で彼らは別に西洋的近代化によって自らの身分を解放されたいがゆえに志願したわけではなくって、何のためだったかというと神武天皇の御代に戻ることによってそれから後にできてきた差別というのはなくなるんだと、一君万民の世界なんだから我々はまさに神武天皇の御代に戻るためのその部隊を、結成するんだって、そういうふうに言ってますね。だから維新という言葉はむしろ昔々そうしたものに戻るんだという意味なのでございます。これが、丸一ですね。で、丸二、そうなると明治維新は何なのかってことですね。これは、明治天皇による、明治の初めには明治天皇とは呼ばれませんね。当然金城天皇でございます。神武創生への回帰を目的としているということです。だから明治維新の精神に学ぶっていうのはこの精神に学ぶってことですよ。安倍政権が言ってることは近代化の源流に戻るなんてことじゃ全然ないっていうことです。で、もう一つはなんか忘れられがちですけどもね、徳川慶喜さん一体誰に大政を返上したんでしょう。覚えてます？孝明天皇じゃないんですよね。明治天皇に返上してるんですよ。孝明天皇の崩御というのは1866年ですから、そうですね。だからすで、にもう即位されてるんですよね、明治天皇はね、明治維新より前に。だから慶喜、は自分が政権を返上した明治天皇より長く生きようと思ったんですね。自分より15歳ぐらい年下だと思います明治天皇は。で実際に大正時代まで行きました。政権を返上した当の天皇よりも、自分の方が長生きしたという、それが徳川慶喜 の生涯であります、全然あの一番最後の方で赦免されたんで、公爵家として公爵として当然貴族院議員になれたんですが、まあ長い間冷や飯を食ってました、静岡に幽閉されたんですね、まあ、それはまた後でちょっと触れるかもしれません。で、すいません、このこっちの次ね、丸二の、下の部分、1867年旧12月に王政復古と大号令などと教科書に書いてありますが、これはクーデターでございます。明治天皇に大政奉還をしたのは、これは、徳川慶喜の自由意志です。で、彼はそれからあとどうしようかというふうに考えてかといえば、800万石の大大名として次の政権の中心を担うつもりでいたわけです。で、それでは、全然あの徳川家の発言力減らないじゃないかといって、腹を立てていたのが、薩摩藩というわけですね。薩摩藩はもともと幕府を支える側だったんですけれども、自分たちの方 の国高その10分の1しかありませんので、全然面白くないということですね、新しい政権に移っても。それで、長州と組んで、慶喜を追い出すというのがこの、王政復古である。で、明治維新はその時、翌年、に なってるわけですが、実際には、東北戦争が終わるのが、1868年の9月になって慶応4年が改元されます。面白いんですよ、慶応4年が改元されて明治元年が9月から始まるのではないんですよ。知ってました？慶応4年はすなわち明治元年で、1月1日に遡って明治元年になってるんです。明治元年は1月1日から始まってるんですよ。ということは慶応4年というのは存在しない年号なんです、一応公的には。で、あのそれは要するになかったことにしたいわけね、あの明治政府は。その再なんていうの、あの、なんていうのかな、あのその1868年が慶応だったってことを、まあ国民たちに忘れさせたいというような感じなのであります。で、丸さん、じゃあ、 あの我々が持っているイメージとして、その、明治近代化っていうような話はどこに由来するかというと、明治政府 その別な勢力があるんです。2派といいましょうかね、穏健派といいましょうか、旧砂漠派といいましょうか、その人たちがあの、まあ、いわば、急進派といいましょうかね、攘夷派を抑えるために出したというのが正解です。これは五箇条の正門と呼ばれるもんで、1868年の旧暦3月です。この時期というのは、要するに攘夷派の方は何してるかといいますと、江戸に進軍してるんですよね。つまりあの武闘派は、が、京都にいない隙に穏健派の政府が、要するに、まあ、ある意味こう、穏健派を丸め込んでですね、で過激派の一部といいましょうか、木戸公院なんかは割とこう軟弱だったもんで、彼をこう味方に引っ張り込んで出させたという、そういうやり方でございます。で、これはね、旧攘夷派への牽制になってるっていうことです。で、五箇条の専門については恥じる必要はないということで、いわゆる1946年1月1日のいわゆる人間宣言というのは、実際には、昭和天皇によるあの五箇条の専門へ戻るという、そういう宣言でございます。で、その中身は、この、下の、にある通りでございます。参考というところがその、中身ということであります。これがまず明治新政の5回で、次いいよ、はい、では次は福沢諭吉の文明開化の構想という、ちょっとそちらの方に行きたいと思いますが、まず丸1、福沢の思想遍歴ということで、蘭学から始まってという話はありますが、この蘭学というのはどういう蘭学だったかということをちょっと思い出していただきたいんですね。彼はお医者さんになりたいんだったかたんでしょうか、適塾出身じゃないですかと思っても、彼はもともと医者になるコースを歩んではおりません。元は、軍学者ですね、軍事専門家としての、第一歩を踏み出しているのが、中津藩の、一人の若い侍としてね、まだお兄さん生きてたもんで、結局あの要するに次男だとね、別居を立てるしかないんですよ。で、専門職としての軍学者というのになろうと思って、蘭学を始めたということです。長崎に遊学しますが、それは、家老の奥平一輝という人物、若い家老の息子さんとの、まあ、副官みたいな感じで行くんですね。で、それは何のためかというと、要するに和親条約の後に、要するに各藩が会合について自分たちで責任を持てというふうにお達しが出ます。 どういうことかというと、海岸線のある藩は自分たちの海岸線を自分たちで守れと、そのためには砲兵隊作んなきゃいけないというので、各藩が長崎まで行って砲兵隊作るための準備をすると。その時に、砲兵隊長に奥平駅があるもんで、その副官になるという、そういう形で勉強を始めるということですね。お医者さんとかそういったことは全然関係ありませんね。で、その時に大村益次郎も宇和島藩といって伊達家といって宗成っていう人の、家来として、もともと長州出身なんだけども、そっちの方に雇われましてね、そこで人的な交流があったらしいんですよ。で、当然大村益次郎は敵塾出身でしょ。でそれで推薦状を書いてもらって、それで敵塾の方に入るという、大体そんな経過でございます。だから全然お医者さんになるつもりは全然なくって、しかし医者の養成校に入るというので、中津藩 の要するに、書類ね、提出書類の方に以下で砲術修行するというふうなことを、書いてね、今で考えてみると大笑いだというんだけれども、彼は当時は大真面目だったでしょうね。というのは敵塾は医学部だけではなくて工学部 の意味もありました。で福王辞典の中でアンモニアの周期に並行するという部分があって、すごく面白い部分があるんですよ。アンモニアを作るとかね、硫酸を作るとか、硫酸を作るって医学と関係ないでしょ。これ何のためにだったかっていうのがやっと分かりました。やっと分かったというのは、ワンダーベルトという本を、黒岳って言って福岡藩の藩主から借りて、それを敵塾生たちが100ページ写したっていう話がちょうどその場所にあります。でワンダーベルトというその本が何であったのか100年間分かんなかったんですよ。つい最近分かりました。21世紀になってその本自体が分かりまして、慶応にあって見たんですが、それは理学原理という本でした。その最後の100ページは何が書いてあったかというと、電信機の作り方だったんですよ。で電信機を作るための科学実験としてアンモニアが使われているということが分かりました。つまりその実験は、敵塾生なんか別になんかいたずらで臭い思いをしたわけではなくて、電信機を作るためだったんですが、では電信機は何のために必要かというと、これはもちろん遠距離通信のためもあるんですけれども、基本的には間接砲撃という当時考えられていた新たな戦術のためです。つまり丘の向こうの敵をやっつけるために、敵が見えなくても丘の上に通信帯を置いて、それからケーブルを引いて、それで方角と、角度をやれば見えない敵をやっつけることができるでしょ。そういう新戦術を編み出すためだったということです。だからそういう意味でも軍事学を修めるっていう、非常に強い決意がね、福沢にもあったし、他の、敵塾生の中にも数名医者から軍学者に変わった人もいます。大鳥圭介って知りませんかね。あとはね、江川太郎左衛門のところの法術士官になったんですけれども、元はお医者さんですよね。だから大村とか、大鳥とか、45分まで、あ、じゃあどんどん行きましょう。ペラペラ喋っちゃいけませんね。はい、では行きます。ではつまり3度の西洋体験です。本当ダメだな、なんかどんどん喋っちゃうのまずい。はい、1860年の、カリフォルニア、それから62年の、ヨーロッパ、67年のアメリカ東部であります。で、この3回というのは、もうどんどん話は進めますが、基本的には幕府の方に雇われるということでしたよね。で西洋文明移入の主体としての江戸幕府という話で、慶応義塾の前身は何のためだったかといいますと、これは幕府の、総合大学を何て言いましょうかね、作ると言いましょうか、それの企画があって、そこに入るための学校であるというのがもともとです。だから、まだ江戸時代だった時にすでに後の東大の構想はあったわけです。で東大の設立は1877年4月12日ですけれども、これは新しい学校ができた日ではなくて名称が変更された日ですよね。でその源流は全部江戸時代にあるんだから、元はといえば幕府が作った学校であるという言い方もできるということです。4番目、日本の西洋近、文明化を図るのは、欧州1862年に行った後である。まずは人材の育成が必要だというふうに考えます。で和魂要塞ではなくて、洋魂要塞であるというふうに彼は考えます。そこが他の思想家とは違うところですね。で社会制度の西洋化というのを目指すというのが、 彼の考えでありました。どんどん行きましょう。はい、3番目、模範国の探求。丸1、福沢は、社会制度と人間育成と区別しております。社会制度は、A 国を使い、人間育成は B 国を使うというような形になるわけでして、社会制度としては立憲君主国にしないといけない。でも、人間のなんていうのかな、良さというような点で言うと、アメリカがすごくいいなというふうにやっぱり考えたっていう、それはあの事例の中にもあってはっきりしております。でもう一つ、この次 の、 あの西洋事情の影響というのは最近私が、まあ、発見したということなんですが、西洋事情というのは幕末の本なんですよね。明治新後のものではなくて、で、与えた影響が非常に甚大であります。で、赤松小三郎という上田藩の軍学者が工場書というのを明治維新の前の5月ぐらいに、あ、明治維新じゃなくて、大政奉還の前の5月ぐらいに、出しております。で、この中身というのは非常に今で見ると市議憲法に類するものなんですが、これは実は西洋事情から、まあ、由来しているというか、そういうふうなものです。それから坂本龍馬については戦中八策というのは知られてますが、これは偽物でして、大政奉還後 の、 新政法令発策というのがありますが、これも西洋事情 の、 由来です。入り金正の、まあ、五箇条の専門から山本閣馬の関係、こういったもの、はもう西洋事情から、のものだということです。でそれは、3番目、西洋事情の革新というのは、先ほども出ましたけども、下川先生にもありましたが、文明政治の六条件であります。それはどういうものかというと、この6つのものでして、中身については、次の、ミニページの、方にもちょっと書いてある。大体こんなものが西洋事情の冒頭に書かれているわけであります。で、これをどうすれば、丸4ですが、どうすれば、6条が実現できるのかということで、まあ、ミドルクラスを作らないといけないと、それから日本風のアメリカンマインドというなんか面白いかですが、を、作らないといけないなというふうに考えた。で、ただそれだけではありませんで、制度としてはイギリスを真似するより仕方がない、意地悪な国だがというわけで、当初モデル丸1ですが、当初彼はモデルとしてはドイツ連、同盟を考えております。ちょうど行った時にドイツ同盟だった時のドイツを見てるんですね。ビスマルクの就任の年だったと思いますが、不幸事例によれば彼は、後の 外相というか外務卿である寺島宗則と大体そんな話をしております。で、何より驚いたのは丸2ですね、議会ですね、英国議会パーラメントです。で、日本にも会議はあったけれども、議会というのはないですよね。つまりルールに従って最終的には採決をして、それで、それをもう実施する、粛々と実施するってですね、多数決に従うことが重要だってことが分かる。立法や予算というのは、これは日本風に言うと政府自体が全部仕切ってるんだけども、これは議会の主観だということにもびっくり仰天をいたします。つまり人民が決めるのかということですね。で、それが丸2、丸3、社会福祉の病院、社会福祉とか病院のシステムというのは彼が担当していた、調査の担当していた部門だったので、これにも関心しております。で、福沢の担当は海軍と病院制度の取り調べである。4番目、英国社会の持つ嫌な部分というのもやっぱりちゃんと見てますね。裏の路地に行ったら、まあなんだか、要するに、労働者階級が惨めである。つまり露骨な階級制度、これはもう見るからに嫌である。それから、まあ、植民地でイギリス人たちが、まあ、威張るわけですよ、インドなんかに立ち寄ると。でそれも嫌だなってわけですな。で政治家になる道は当時の日本より狭いというのは、これも意外かもしれないですけど、つまり、幕府というのは陪審による政府ですよね。元 の、 朝廷というのははるかに身分が上だけども、これは軽減化してまして、徳川家の家政機関が政府になっているわけだから、老中たちというのは必ずしも家柄が良く なくてもいいってわけだ。例えば沖継ぐのおじいさんは実は足軽なんですよね。それは1760年代にはもう老中になっているわけですから、なんて言えばいいのかな、割と社会上層 の、 開け方というのはイギリスにも むしろマシであるというようなことが言えるというわけです。で次の参考というのは福王辞典 の、 その取り調べの話とか議会の話であります。はい、次5番目、なんかでもまあまあ時間は45分までなら、もうちょっとゆっくりしてみようかな。なんかどの程度話せばいいのか全然わからなくなっているので、なんかあれだな、 ペラ、まあ後で質問でもあればどうぞっていう感じなんですね。はい、どこまでいったっけ、あ5番ね、はい、英国の意地悪さは封建日本に通じるという相当思いつきというような感じがないではないが、丸一、まあ簡単に言ってしまえば福沢はイギリスは意地悪な国だというふうに感じたんですよね。でこれはね、なぜ感じたか分かりますよ。通訳官として言ってるでしょ。だから当然イギリス人たちはほら自分たちと同格の人間に対して同格の態度を取るわけで、通訳官はあんまりか、まあ、身分高くないわけですよね。だからなんとなくこう軽視されていると言いましょうかね、そういうのを常々何度も感じちゃうっていうような感じがあるんですよ。であとフランスにも嫌な感じを持ってますね。それもまあ絶賛が長引くとまずいので言いませんけれども、イギリス哲学会なのでフランスの話をするのはどうなんだってことがありますので、言いませんが、まあ嫌さ加減というのは日本とイギリス似てるなというところがあったみたいですね。だから門番制度は矢の敵というのはありますけれども、同じことはイギリスに全く言えるわけで、イギリスとそういう意味まで似せたら全然なんていうの変わらんじゃないかっていうことですよね。それが、まあ、やっぱりアメリカ型の社会のなんていうか人間育成とそのなんていうかなメリットクラシーの導入という点でずっとアメリカの方を支持すると言いましょうか、そういった点があるわけではあります。で追いつくことも可能だっていうのは意外に差がないっていうことです。ちょっと難しいな、差はあるんですよ。差はあるんですが、つまり、急速にイギリスが伸びたのは産業革命のせいで、それは19世紀になってから後のことですよ。まだ5、60年の差でしかない。何百年もの差じゃないんですよね。だから鎖国してしまって日本はすごくデメリットがあったかっていうとそれほどでもないっていうことです。19世紀になってからの差はそれはもちろん大きいんですが、それは1860年ぐらいに開国したことによって、追いつくことが可能だというふうに彼らというのは勝海舟なんかも同じこと言ってますので、意外にそうやって外国を見た人間は、物的な側面についての追いつくのは可能であると考えたということです。問題は、人間自体のなんて人間育成の問題で、これは福沢の方は、その中身まで西洋化した方がアメリカ化した方が良いというふうに考えたんです。そこはすごい他の思想家との違いです。で、丸2、日本の方が上を行ってる場合もあるよっていうのはリップサービスではなくて、身分制は同様でも庶民階層の秩序意識は日本の方が上である。これは外国 の要するに日本にやってきた外交官たちが等しく報告書に書いてますよね。大名行列でみんな届けしてるけどそんなこと他の国はできないわけでして、これはすごいっていうような、逆に言うと日本の人民は御しやすい、まあ、産業規制にとっての利点である。それから3番目、1867年の第2回米国交、これは外国家の一員として軍艦 を、まあ、買い付けに行くというそんなのが任務でございます。でその時に、仙台藩からはお金を預かってて本当は銃を買う予定だったんですよ。1867年っていうのはこれは南北戦争の後でしょ。だからね、たくさん払い下げ兵器があったんですね。つまりアメリカ軍はたくさん売りたかったわけ、払い下げ兵器。それで買おうと思ったんだけども、それが上司だった小野友五郎という人物に邪魔されまして、代わりに本を買いました、千両分、すごいですよ。だから億単位ですね。でこれでガバッと持って帰るんですよ。で、それで得た知識、まあ、欧州交、これは1862年のが西洋事情に反映しています。第2回の米国交ではより具体的になっていく、それ大量に本を買い込んだということがあって、それを、まあ、手分けして吸収するというそういうことがあります。でフランクリン辞典を、まあ、精読したのもこの時期のことであります。はい。で、反対のページに行きまして、3ページ目、あと10分、はい、で参考のやつは、では6というところです。明朗な米国、人間はこうでなくちゃっていう、まあ、学会のタイトルじゃないみたいな感じがしますが、実際こうでなので、仕方がないというところがありますが、丸1、ちょっと時代戻ります。1860年の春のカリフォルニアの体験です。 昨日の西本先生のお話にもありましたよね、あの、極楽世界っていう言葉、福沢の報告書に全く同じ極楽世界っていう言葉が出ちゃって笑っちゃいましたね、あの春のカリフォルニアっていうのはすごく気候がいいんですよ。あの この今日のような陽気で湿度が半分ぐらいですので、それがずっと続くわけですよね。あの私も行ったことがあるんですけども、で、それでまあ気候が素晴らしいっていうことだけではないんですね。であの彼が行こうとした直前の江戸というのは、あのいわゆる将軍軽視問題で、家持にするのか慶喜にするのかというそういう時期であります。で1860年というのは勘の鋭い人は分かると思うんですが、あのいわゆるウルー年なる年は必ずアメリカでは何かがあるでしょう。大統領選挙、4年に一度の1860年の大統領選挙で勝ったのは誰か、リンカーンなんですよね。であのつまり福沢が行った時には、リンカーンが選出される直前なんですよ。だからこういうことですね、ワシントンの子孫はどうしてますかっていう質問をしたら、ワシントンの子孫はどうしてるか知りませんとある人物が答えた。これは徳川家康の子孫じゃないと将軍になれない日本と誰でもいいというアメリカの差を示してるんです。その逸話だったんですよ。ワシントンの子孫を誰も知らないのは不思議だと思って、随分なんか不思議な気分がしたっていうような話は、大統領選挙との絡みでので理解しないといけないということです。で、あの個人的に親しくなった人が2人います。1人はあの官僚丸に同乗していたブルック大尉という人物。あの実際にはあの官僚丸自力ではあの走行できなくなっちゃいまして、あのアメリカの海軍士官の手伝いでやっと太平洋を横断したんですがね、この人も非常にあの海軍軍人らしい立派な方だったようですね。あの、エピソードは申しません、あの、時間の関係で。もう一人のビジネスマンのブルックスというちょっと似た名字の方なんですが、あのフランス産レシピでいろいろと世話を焼いてくれます。もちろん日本とのビジネスチャンスがあるからだってことがあるけども、それは別に嫌な感じはしなかったみたいですよね。分かってもいるけれども、まあビジネスマンと軍人、どっちもいい人だった。それからもう一人、メイアイランドっていうのが海軍交渉がありまして、そこにあの、ドックに入るんです、官僚丸は。でそこであの、ネイバルベースの中の居住区で合宿をするんですね。でその時に、マクドーガル大佐という方とも、あのこれはあのかなり身分が高いので、あの木村摂津守というのを、まあ、いわば通訳として交流したらしいです。この人とおそらくあの、があの、ワシントンの子孫について語った相手がこのマクドーガルさんが大佐だというふうに思われます。で、どういうふうに極楽世界なのかと、丸さんですね、身分性がない、それから、実力主義が貫徹されている、まあやっぱりそのあたりですね、学問数の冒頭は、要するに天賦人権がダメだと言ってるわけじゃなくて、天賦人権というのはそれは当然の前提だけれども、そうじゃなくてメリトクラシーが重要だということを言ってるわけでして、これはもうアメリカ あの一種理想であるということであります。であのアメリカ人に対する無邪気な、信頼というのはこの次の部分でしてね、これはあの福王辞典の中にあります。金を横領したのは日本人に違いない、アメリカ人がするわけないというふうに書いてあります。で次7番目、じゃあどうやって組み合わせ、すみません、この次、はい、どういう組み合わせで、輸入するかということです。で西洋事情は、幕末政治提言のネタ本となる、丸一ですね。先ほど申し上げた赤松小三郎、それから山本角馬が上申した大政奉還論の中身は、福沢役のアメリカ憲法だったわけです。それから、じゃあ具体的にどうしたことか知りたいと思うんですよ。1863年から66年まで、どういう政治活動をしていたのかはわからない、つまり自分で焼却しちゃったんですね、その時 あの資料を。でいわゆる慶応の幕政改革に参加したんじゃないかなというふうに私は推測しますが、今のところ全然証拠がないので、これはこれだけのことにしていたします。それから丸さん、明治維新後は政治体制は英国流、人間育成は米国流とはっきり定めて活動いたします。でその例は例えばあの、社会システムに関するものはほぼ、まあイギリス風のものを、まあ、法案したりなんかして発表していると。それに対して人間育成の部分、例えば学問の進めはフランクリンでしょ、それから文献論、特技流をアメリカ思想というのはちょっとおかしいかもしれないですけども、まあ、アメリカの民主主義 あの、法案に近いですね、文献論というのがあります、と一緒にあります。それから方法はあの、まあ、マシュアドルが、の紹介者とは言わないけれども、あの非常にあの近いものを言っております。あのトマス・アーノルド、マシュー・アーノルドはあのパブリックスクールの立役者なんで、 当然あの、まあ、参考にしてただろうと私は思っております。それから参考は公準社案というのの憲法草案はどんなものかというのは次の部分に書いてあります。おあなんとか終わるかな。えよでですね、最後8番です。近代日本における英米思想の悲惨なる運命、丸1、廃藩置県で、日本連邦帝国構想はついえてあります。これどういう意味かと言いますと、アメリカ合衆国憲法によって、次の体制を作るんだってことですから、ユナイテッドステイツにしようってわけですよ、その、体制奉還時のある一部の人たちの考えでは。だから、要するに大名たちが、合衆制ですね、つまり同州制を引いてその上に連邦政府を京都に置くと、そういう感じで考えてたっていう。でも廃藩置県によって全然それダメなんでしょ。で大久保大戦になっちゃいますので、プロイセンがもうのやるやつをどんどん導入するんだってなります。でそれでも大隈重信は福沢とまあほぼ同じ考えを持っていて、イギリス流のものをなんとか導入しようというんだけれども、これは明治14年の政変で、ダメになります。英国モデルもついえる。だから彼らがやったことは結局ダメだったんだね。で、英学を標榜する私学への圧迫ってありまして、もともと同志社からも東大に行けたんだけども行けなくなっちゃったと。大西宿は入ったけども、それから後の後輩たちしょうがないで同志社大学部作って、そこで教育するんだと。慶応も大学部作りますよね。そうやってもともとあった東大そちらの方への進学もできなくなる。で同志師匠の遊具キリスト教徒の絡みで思想は国民全体では広がない構造になった。でそれからですね、丸に、そもそも自らが明治維新の主体勢力だと考えている旧攘夷派としては、英米思想自体が危険思想であった、共和制は論外である。アメリカね、立憲君主制でも天皇新制は不可能になる。そもそも立憲君主制ダメだっていうのも意外かもしれませんが、結局名誉革命を前提にしているので、それ自体も天皇制度からは逸脱するんだというふうに考えていた。女性解放論は儒教道徳に反しますね。キリスト教は洗脳制度を早くするって全部ダメだってことになる。それから3番目、あともう一つ決定的重要なのは、福沢が率いている慶応は新英米をそれからとも貫きますが、祖法は大人気者だったんですよ、最初若い時からね。で民有者っていうのは最初はもう英米思想の輸入元みたいなことをやってたんだけども、日清戦争で三国干渉ってあるでしょ、あれでもうヨーロッパなんかも嫌だってことになったんですね、祖法は。それで反英米に転じて、それからとずっともう反英米 の, 最先端になっちゃったんです、徳富祖法は。で、知りすぎている祖法が反英米に転じたことで、近代日本は皇室中心主義と、国家膨張に突き進んだのでありました。というわけで45分です。